ひげが気になりますか？野毛姉妹が聖徳太子と言ってくれました。教会に、お金がたくさん集まるようになると思います。ついこの前、春が待ち遠しいというふうに言っておりましたが、もう今日は3月ですね。もう梅の花が満開です。家の周りを毎日30分ぐらい散歩しますが、どこの家の梅もですね、本当に綺麗です。白梅、紅梅、いろんな梅が咲いております。私の家の庭にもしだれ梅が満開です。もうあと、ね、3週間もすると桜が咲き始めます。何かこうウキウキしますけど、皆さんはいかがでございましょうか。もう25年くらい前のことですが、知り合いの会社で不正が発覚しました。そこは熊本の中堅の電気工事会社で、業績もよく、目抜き通りに1億数千万円の社屋ビルを建てました。そこの当時設計施工を担当させていただきました。その社長は2代目社長で、私よりも10歳ぐらい下の社長で、やる気十分の方で、数十名の社員を一人一人、本当に家族のように扱っていました。家庭的な大変こう和みのある会社でした。すべてが順調のように見えました。会社が、その社屋が完成して2年くらい経った時に、立ち寄りました。社長夫妻と会ったのですが、とても動揺した様子がありました。信頼していた、して任せていた、経理部長が1億3000万くらいのお金を、使い込んだということでした。十数年任せきりだったということです。その社長夫妻はこう落胆しながらも、自分が任せきりだったのが悪かったと、やり直すと、そのように言っておりました。先ほど司祭者に今日の聖書箇所を読んでいただきました。お金持ちの財産をその管理人が浪費している、使い込んだということの通報があったというのです。分かりやすく会社に例えます。忠実な社員の一人が、経理部長が会社のお金を使い込んでいると社長に訴えました。社長は経理部長を呼んで言いました。君に不正の噂がある。それが本当なら経理を任せておくわけにはいかない。ともかく会計管理報告を出しなさい。この経理部長は自分の机に戻り、心の中であれこれ考えました。とうとう見つかってしまった。どうしよう。このままでいったら俺は間違いなく会社にクビになる、どうしよう。そうだってなりませんね。いいことがある、思いついた。早速彼は行動を起こします。この会社が貸し付けている関連会社の社長を呼び出し言いました。あなたの会社に貸し付けている1000万円を半額にしてやるから借用書を書き直しなさい。また他の関連会社の社長を呼び出して言いました。あなたの会社に貸し付けている500万円を300万円にしてあげるから少々書き直しなさい。 この経理部長のしたことは全て社長の知るところとなりました。社長は再び経理部長を呼んでいました。君は賢い、偉い、君はその不正のお金で友達を作った。さらにそうすれば富がなくなった場合あなた方を永遠の住まいに迎えてくれるだろう。何？ね、頭が混乱します。不正を行った管理人を賢いと褒める、まあこの8節9節は難解で有名な箇所です。何回読んでも何回です。でもこれはあくまでも弟子たちに語られた例えであることを忘れてはなりません。実際の話ではなく、イエス様は福音を伝え教えるためにこの例えを語られています。管理人を置くほどの金持ちだった主人は、まあ、口語訳ではカレイという言葉が使われてますね。古い言葉遣いですけども、管理人を置くほどの金持ちだった主人はその財産を一人の人に管理させます。この主人と管理人の間に固い信頼があることを予想させます。すべての財産を任せるというのはよほどの覚悟が必要でしょう。管理を任せられたという信頼関係をまずここでは語っています。この管理人は突然主人の財産を無駄遣いしていると告発されます。主人にとっては信頼関係を裏切られたとも言えるでしょう。もう管理を任せておくわけにはいかない、二節そのように語るほどです。ところが主人への背信行為をしたこの管理人はそのことを悔い改めて正直に主人の前に進み出たということであれば見えたしなんですが、というわけではありませんでした。ここにこの例えの一つのポイントがあります。管理の仕事を辞めさせられても自分を迎え入れてくれるようなものを作ればいいのだと思い至ったのです。この例えの示すのは不正への謝罪と改心、悔い改めではなく賢くあることを考えさせることにあるようです。賢くある。この管理人は主人に借りのあるものを呼びます。主人の財産をすべて把握し管理している人ですから、誰が主人に借りのあるものかも知っていました。そのような人たちを一人ずつ呼び、私の主人にいくら借りがあるのかと尋ねます。ある人は油100バトス、まあ、これはオリーブ油のことですね。オリーブ油2300リットル、現在の貨幣価値にすればざっと1000万円くらいです。そのように答え、ある人は小麦100クロスと答えます。それほどの借りが主人にあったという人たちのその証文を書き換えなさいと命じることは、本来管理人としてあるまじき行為です。まさに不正に不正を重ねていると言ってもいいでしょう。不正に使い込んだ上にさらに自分の身を守るために主人の財産を減らしてしまったのです。皆さん、この管理人をどう思いますか？まあ大体において まあ許しがたいやつだというふうに思うのが、まあ、普通だと思います。私も最初はどう考えてもこの管理人は悪いやつだと、まあ常識で、あるいはまあ正義感で捉えておりました。でも正義感やそういう常識は当てになりません。見方によって視点をちょっと変えるだけで全く別の見方ができるものです。今日は大変難しい話をしておりますので、ちょっと遊びます。これ、騙し絵ですね。皆さんよく見られた方も多いと思います。後ろの方見えますか？大丈夫ですね、はい。ルビンの壺です。ルビンさんが考え出した騙し絵です。ナルドの壺ではないですよ、これは黒い方から見たら壺ですよね。白い方から見たら向き合った二人の人です。なんか見方によって全然違うということになるわけですね。さらにこれも有名な騙し絵です。これ皆さん見られたことありますか？これ何に見えますか？年を取った女性に見えます若い女性にも見えます、ね、両方にも見方によって、見ることができます。このように見方を変えるとね、全然違うように判断ができるわけです。この行為は主人に借りがあるという人にとっては喜びに違いありません。何しろ1000万円を500万円に負けてやるというわけですから。この例えの視線はそういう正論や正当性に注がれているのではなく、何に忠実であるか、何に忠実であるかということを考えさせます。考えさせますね。不正を働いた管理人はその後どうなったでしょうか。聖書にはそのことは何も書かれておりません。読者の想像に任されています。どう考えてもいいわけですね。管理人がどのようになったか。聖書にはそういう箇所がたくさんありますよね。読者の判断に任せる。8節をもう一度よく見てみましょう。これ岩波訳では8節前半部分を次のように訳しています。そこで主人はこの不義な管理人が賢く行動したので彼を褒めた。さらにこの部分を次のように解説しています。金持ちの主人が管理人を皮肉に褒めたと解する。ブラックユーモアに近いものがあるね。なんだこれはやっぱり悪いんだ、皮肉を言ってるんだ。この主人は、ね、こういう皮肉を言ったのか、ブラックユーモアだったのか、そのように、分かったというふうに思わないでもないですが、そう簡単じゃありません。新共同訳では同じ8節を次のように訳しています。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。 この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。え、やっぱり褒めたんだ。新改訳では不正な管理人の不正なの意味を道徳的な不正の意味ではなく終末的な現世を表す述語でこの世のという意味としています。この世の管理人というわけですね。ますます理解しにくくなりましたね。心配しなくてもいいです。もう学者先生が何回だ何回だと言ってるわけですから、私たちは分からなくて当たり前でしょう。9節です。岩波訳です。また私もあなたたちに言う、あなたたちは自分のために不義の魔紋で友人たちを作るがよい。それがなくなるとき彼らがあなたたちを永遠の幕屋に受け入れてくれるようになるためだ。不義の魔紋という言葉に注目しましょう。魔紋というのはアラム語で富、財ですね。富という意味です。岩波訳では不義の魔紋、口語訳では不正の富と表現しています。つまりこの著者のルカはこの世の富、財産は真に自己のものとはなり得ないということを言っています。金持ちが持てるその富、その財産は自己のものではなく神のものだと言っているのです。ですから金持ちは神から一時的に預かったその富、財産を神の管理者としてふさわしく管理しなさい、まあ、そのように言っているわけです。このような理解から少し難解なところが解けてきた感じがしませんか？しません。不正に不正を重ねてしまったこの抜け目のないやり方をあろうことか主人は褒めたのです。この例え全体を通してイエス様はこの世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている、そのように語ります。したがって世の人たちはキリスト者よりも同胞に対して賢く振る舞っているではないかと、そのように教会に対する警鐘、注意を促すものとして受け取ることもできます。まあ、それだけではなく、イエス様は不正にまみれた富で友達を作りなさい、そうしておけば金がなくなったときあなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえるとすら語ります。この世の厳しい現実の中を生きるとき、この言葉が福音として響く人がいることも私たちは覚えなければなりません。不正を良しとするのではなく、不正によって得た富ででも友達を作りなさい。それは私という友のことだとイエス様は私たちに教えておられるのではないでしょうか。知人の電気会社で不正を行った経理部長がその後どうなったかは知りません。彼の場合は自分の欲のために会社のお金を使い込んだのですから、解雇された彼が、まあ、そういうお金を自分で使い込んだわけですけども、解雇された彼がその後どのような道を歩んだかは大変気になるところです。使い込まれた社長は大いに反省し、一時的な大変だった会社をその後持ち直しています。財産というものを自分のものではなく神のものだと悟ったかもしれません。まあ、そうだとすれば会社は一段と繁栄するに違いありません。管理とはスチュワードシップという言葉にも置き換えられます。主人つまり 神様は私たちに何の管理を任されているのでしょう。教会はこの現実の中で何の管理を託されているのでしょうか。私たちはこのことをいつも考え行動していかなければなりません。久留米荒木教会の吉田浩二牧師の退任記念説教集の一部を読んで終わります。当時のユダヤの指導者階層がつまらない低俗な生き様であると決めつけ、見下げていた庶民のさまざまな思いを主イエスは神の国の懐へと取り込み、包み込み、光を当ててくださったのです。今も生きて働きたもう主イエスは、私たちにも同じことをしてくださるに違いありません。こんなことがと思っている出来事、金の工面、収賄などの事柄などのど真ん中から、イエス様は語ってくださるに違いないのです。まあ、そのように吉田浩二先生は語っておられます。お祈りいたします。天の父なる神様、この日の御言葉から、私たちが自分のものと思っている財産はすべて神様のものであり、私たちはあくまでもその管理人であることを改めて教えていただきました。また私たちがその管理において来るべき天の御国での生活を備える知恵を持って成していかなければならないことを教わりました。一日一日が主からの贈り物であることを感謝いたします。私たちが良い時間の管理人、物質の管理人として主に出会うとき、褒めていただける子供としてくださいますように、私たち一人一人を導いてくださいますように願います。この日の礼拝のお導きを感謝して、尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。